僕たち
ボンコロジェネレーション、
おはようございます。10レンジャーが終わってロスになっている海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
おはようございます。9月のスプラトゥーン3の発売日を楽しみにしています、ケリーです。
こんばんは。毎晩毎晩モンスターハンターばっかりやっています、シーズンでございます。
はい、ボンコロ8月号でございます、は
い、暑いね。
暑いですね。
今年の夏は皆さん思い出は何かありますか？
やっぱラニーニャだよね。
ラニーニャ現象。これ前
終わらないじゃん。
前もラニーニャって言ってた
よ。毎年ラニーニャと。
まあラニーニャって結局何なの？
ラニーニャ現象が、南米の太平洋側で起こると、うん、日本は猛暑厳冬になりやすいんだよ。
うん、あ、風吹けばおケアが儲かるみたいな感じ、うん、
エルニーニョになると、うん、冷夏暖冬になりやすいんだよね、うんうん、
そっちの方がいいね。
でもね、冷夏暖冬だとね、野菜がね、
あ、まあまあ高くなっちゃうんだよね、うんうん、まあでもどうなってんだろうね、地球環境は
ね。え、
うん、もう SDGs どころじゃないですから ね、
持続可能なんて持続できないんですよね、
う
ん、
持続可能かなと思われたビニールの袋も、あれは実は強制じゃなかったって言われて、我々小売店はどうなんだろうなって。
え、嘘。
あれは、あれは、あの関係者が言ってます。
関係者の人は、
え、でもお金取れって義務じゃない。
義務じゃない、義務じゃなかったのにって後で言い出したんです。
そう、
ずる
い、ずるいよね。
え、じゃあ元戻る可能性あるってこと
だね。ないと思いますよ。
でもうちの薬局もさ、なんかこの間言われてさ、あの、このこんな袋で5円だ、5円なんだけど、5円も儲けてっていうけどさ、5円の金回収すんのがめんどくせえのよ。あれもまとまればまとまるほどさ、ちょっとしたお金なんか今度は税金が発生するからさ。
あれ何、ビニール袋代税金払ってんの？
いや、でも払うほどはまだ売れてないけど、まあ、だから要はなんていうの、いくらまで売り上げがあったら消費税を払わなきゃいけないんでしょ。
そうだね、
税理士さんに言われて、だからいくら以上、何枚以上売ったら今度は税金発生するからねって言われたんだけど、
もうあれプレゼントしちゃダメなの、ビニール袋は。
あのビニールはダメなの、
紙袋はいいんでしょ。
でもビニール袋くれてるとこもありますよ。あれはなんか素材が違うんですね、
分解、うんうん、土壌で分解する、まあ、海水でも何でもそうやけど分解するかしないかな
ん
よ、
うん、
でもそんな分解するやつでちょっと高い、
うん、
2倍ぐらい値段違う、うん、そう、だから小売店の人もあれを聞いてふーんとかって思ったと思います
、ね、なんかさ、その、うん、都合のいい大きさの袋を持ち歩かないじゃん、うん、エコバッグは持ち歩いてるけど、うんうんうんうん、ちょっと買っただけのはちょっとしたビニール袋入れてもらうと便利なのに、うん、
手下げみたいなないですね、
うん、なんかさ本とかも困るよね。
うん、そうですね、
確かにね。
で、ビニール袋配らんようになって、こう家とかでのゴミ捨てるのとか、
あ、まとめ、ちょっとしたね、
ちょっとしたものをまとめるのがないからな。
うちまだストックがいっぱいあるので、今までのが、うんうんうん、あるのでまだ困ってないけど、まあ100均に行けばいいかなって思ってます。
あ、100均ある、ね、100均ありますね、ポリ袋ね、
うん、むしろああいうとこで買ってね、ビニール買って自分で使ってほうがいいかなって、う
ん、買い物の時や。
ああ、
うん、そうですね。
俺もあの任天堂でもらった、あの何だっけ、堂々エアラインのやつも取るけど、買い物袋、うん、あれに収まらん時もあるしな。
そうでしょ、だから都合のいい大きさがな、うん、持ち歩かないから困るなと思います。
折りたためるとはいえ ね、うん、ね。で、今日はその SDGs の話なんでしょうか。
いい、社会科、
社会科。あとオゾン層、オゾンホールとか、
あれ
もしかして。
ちゃうちゃうちゃう。
あ、本当。じゃあ今日の編集長、編集長は
私でございます。
はい、
はい、海坊主です。
はい、
もうね、8月なんでね、ちむどんどんが終わりかけてる。
ちむちむどんどん、
ちむちむどんどん、
ちむどんどんするがね、
もう感動したよ、あの話は。 半分ぐらいしか
もう頭が良くなるヘアバンドが欲しいです。
超能力、宇宙パワー、
宇宙パワーね、あった
ね、あの2位最低やと思う。
2位ね、
ノックダウンだよね。
ちょっとね、10年ぐらい前は地球を守ってくれたのにね。
あこから多分ね、恐竜と10年の旅にねなると思うんですけどね、
はい、朝ドラってああいうなんか微妙ななんかこう家族を出さないといけないっていう決まりはあるの？
だいたい父ちゃんかおじさんか兄ちゃんがダメ人間みたいな。
ダメ人間のこう周りのまともな人間を巻き込んでいくっていうイメージなんだけど。うん、
だってね、沖縄のテーマなのチュラさんでもね、お兄ちゃんのゴリがね。
あ、早見もこみち。あ、チュラさん。
チュラさん
のゴリ。
ゴリの方がね。
ちょっと愛が早見もこみちか。
ですね。ね、あのゴリの方がね、ゴーヤマンでしたっけ？
ゴーヤマン。
借金作ってね。
朝ドラの話今日。
はい、そうなんです。
あら。
はい、まあ、ちむどんどんが終わりかけなんですけど、まあ、ちむどんどんちょっとね、ちむどんどんまた終わってからね、やりたいということで、ちむどんどんの前は何でしたか？
なんだったっけな、カモカモ。
絶対知ってるやつでしょ。それわざと、わざとがめっちゃ出とるよ。
うん、カモカモエブリバディ。
はい、カモカモエブリバディ
です。一番初めって、
はい、
あれ、俺思ったんやけど、英会話の、まあ、英会話の先生の話なんだって聞いてたからね、
うん、
だから朝一の朝ドラで英会話授業みたいな英語の簡単なこう勉強しながら見れる朝ドラだと思ってたんだよ俺は。
でもちょっと要素ありますよ。
最初の頃はちょこっとなんか、ね、外人の人が出てきてどのこのってやってたから、あ、なんか このままこう英会話を交えつつ、
うん、
あのなんか英会話の勉強ができるような朝ドラだと思って見たのに、うん、蓋開けてみたらあんな映画になってて、
ラジオ英会話が100年なんですね。
うん、
うん、
いや違う、
100年じゃない、うん、あ、100年じゃないんだ。
ああそう、え、
まあ、で ラジオ英会話
じゃあラジオ放送が始まって100年なんだ。
ラジオ放送
違うっけ。
でもそのラジオ英会話と
日本
あの親子三代の物語みたいな感じ、まあ、
っていうので
そうそうそう
やっ、そうなんだよ。
ナレーションがね、英語で。
でも俺、あの、NHK のその番宣最初に見たときに、あ、今度の朝ドラはもしかして英会話の勉強できるんじゃないかなと思って、ちょっと期待してた。
若干勉強できるような感じありましたけどね。
若干あったんだけど、なんか、すごいなんか、え、これで終わりみたいな感じだったよね。うん。なんかね、なんかそういう話だと、まあでも実際は、結構な、あの、あれで見てましたよ。朝僕ちょうど
見てたんですね。
僕ちょうどあの朝出るときにやってて、半分毎日10分ぐらいは見てたもんで、大体あの話は追ってると思います。
はい。
はい、
ケリーさんは？
僕朝ドラは結構古くから見てて、ちゃんと見るようになったのは、ヒラリとか女は度胸とか。
結構前ですね。
で、
ヒラリはなんか名前を聞いたことあるな。
ちょっとね、挫折した時期があって、それがね、あの、天下。
あ、天下。はいはい。
が面白くなくって、挫折して、しばらく見てなくって、からあの、井上真央のお日様、は
い、
井上真央可愛かったから見たいと思って、そっからずっと見てる。だから、ゲゲゲの女房とか見損なったんだよね。
よかったですよ、ゲゲゲ
の女房。で、カーネーションとか、だからこの2010年代以降は一応多分見てて、カーネーションとかもアマちゃんとか最高ですよね。
はいはい
はい。
そう
です
ね。
うん。
僕は二人っ子ぐらいから見始めて。
二人っ子見た。結構面白かった、
うん。お父さんがね、録画してたんですよ。で、夕方帰ってきて、晩ご飯の時に見るっていうのが一回
やった
ん
で。VHS で見とったんや。
そう、VHS です。で、ね、このカムカムエブリバディもいろいろ、ね、朝ドラも絡んでくる話だったので、すごく、あ、これ知っとる知っとるとかね、オードリーも見てたんでね。
いつあのチュラさんチュラさんとかぶるんかなと思って見てるけど、まだかぶんないね。
かぶんないですね。
具志堅さんが出たのは
具志堅さんね。あのそれもちょっとまああのちむどんどんはあれですけども、まあ、カムカムエブリバディの話をね、はい、親子3代って言いましたけどもね、おばあちゃんとお母さんと娘、3代の話ですね、まず
これネタバレありだよね。
あ、
まあ、すいません、もうええんちゃうか
ネタバレで、はい、じゃあね、まあ、ちょっとカムカムエブリバディをね、NHK プラスとかで見たいっていう人は、もう、今、一旦ブラッシュバックしてもいただいて、はい、もうネタバレ全開でいきますんでね、はい。はい、まず、安子さんの話ですよ。
うん、なんか、この朝ドラ史上初、うん、ヒロインが3人いるんだよ ね, ね、
うん、3人ですね、親子さ3代ですからね、
バトンタッチ方式なんだよね、うんうん、
リレーですからね、だいたい2週間ずつぐらいで、
うん、
2ヶ月ぐらいでバトンタッチしていくっていうペースでしたね、
うんうん、
はい、でまずは一番最初は安子さんです、
安子さん、
うん、あんこ、
あんこ、あんこね、
うん、
まあ、大正でしたよね、一番最初生まれたの。
そうですね、大正生まれだね、う
ん、岡山で生まれて、
うんうん、うちのおじいちゃんと一緒なんだよ。
あ、そうなんですか、うん、岡山、
いや違う違う、岡山じゃないけど、
生まれた年代、
生まれた年代が、
へえ、安子さんね、
安子さん、
岡山で生まれて、あのまんじゅう屋で和菓子屋さんの娘として生まれたんですね、
うん、
うん、
そうそう、おいしゅうなれ、
おいしゅうなれ、おいしゅうなれ、あずきの音を
聞けって、声を聞けっつってね、大和田慎也さんがね、おじいちゃん役の、
うん、なんかね、最初ね、普通のさ、大正戦前のさ、
うん、
あの朝ドラの王道のドラマなんだと思った で、
ねう
ん、で嫁に行って、うん、姑とかにいじめられとかね、う
ん、
なんか、
なんであの世代の人たちは姑はいじめなきゃいけないんだろうね。
いや王道ですよ、
朝ドラの王道ですよ、
ね、英語のあれが全くなかったよね最初は。
いや
あ、でもちょこちょこあったのか、
だってミノルさんと出会ったのが英語じゃないですか。
英語か、
うん、
そ
う
か、
朝の6時
そうそうそう
ラジオをつけてごらん、
でもその頃にはもうラジオ放送であったんやな、
だから100年なんだって。
じゃあ、あの英語の放送かな、
ね、
でまあそこから暗い話で、ね、戦争になって暗い話になっていくんですけど、どんどんなんか、うん、安子さんがヒロインらしくないというか、
まあ確かに、
お前勝手すぎちゃうかっていう、
うん、
そう、
なんか勝手すぎちゃいます、エゴっちゅうか、出てきますっつって出てった割には帰ってきて、う
ん、いやだってさ、うん、あのミノルさんがさ、うん、戦士が来てさ、うん、で、あの姑のユウさんがさ、うん、ちょっとメンタル弱くって、うんうん、いじめるわけじゃん、
うん
うんうん、でやっぱ当時はさ、
はい、
安子さんが木島にの嫁に入って、あの跡取りがいなくなったら、
うん、
誰か婿を取るか
養子を取るか、
でもその子供が安子じゃなくて、うん、るいちゃんがもう生まれてたから、うん、その子さえいて家が続けばいい話だから、うん、もう出てってもいいよとか、
うん、
って言われても別におかしくないよ、うん、時代背景としては、
孫さえいればみたいな、
でも嫁に入ったんやったらこう粉骨砕身みたいな時代じゃないですか、うん、女性は何も言わずみたいな、
いやいやいやいやいやいやいやいや、だからさ、例えば御家さん、旦那さんが、ご主人が死ん、あ、じゃあ旦那さんがいて、
うん、
奥さんが死んじゃって御家さんが入ってくるじゃんか、うん、そしたら戦災の子供とかで結構外に出しちゃうとか、
あ、そうなんですか、
うん、
やで、うん、なんかもう安子さんがすごい身勝手で、僕ね、安子パートはあんまりこう集中できないというか、もうあんまりそんなに響いてこなかったんですよ、
うん、いや僕はそのミノルさんとのこう夫婦生活、死んじゃったからにはでもこう生きてた時からの意思を継ぐために木島は出たくない、いじめられるんだった、いじめ受けるんだったら独立して、であと家も実家の和菓子屋も復興もしたいしっていうので、やっぱ誇りを捨てなかったんだと僕は思いますよ。
まあそれは今風なんですけど、なんか、うん、勝手もやなこいつはみたいなイメージ
があった。なんか悪い方向に行こうとしてるように見えるんだよ、うん、俺は。なんかなんでそんな金のねえ方に行くんだろうなとかさ。
もうサンタが悪いじゃん。
あれだ、まあそこでもまだクズの兄貴
が出てくるサンタが悪いんだけど、
そう、そう、そう、うん、なんで毎回出てくるんだろうなと思ったけど、そこでも出てきたよね、うん、サンタね。
サンタは重要人物なんだけどさ、うんまあ、
最後には出てくるけども、
うん、うちもロバートさんの方が
筋肉体操
ちょっと とあからさますぎて安かう、
ね、あんなやつおらんやろみたいなね感じはしたけど、
いかんいけないと思うし、るいちゃんもね岡山からね、うん、大阪にお母さん探しに、うん、あの時代に一人で小学校入る
何時間かかんないよね、
大体ね大阪と岡山でしょ、今でも
新幹線でも1時間ぐらいかかるん
じゃない、鈍
行列車だとやっぱ 2,3 時間かかるよね、うん、岡山駅だったら、う
ん
う
ん、岡山だもんね、だって中国地方の真ん中やもんね、ほとんどね。
いやね、でもああいう時代のってね、あのお父さんっつって知らん人がお父さんふりしてこう無賃乗車したりとかっていう描写が結構あったりするじゃないですか、うん、別のドラマとかでね、うん
うん、あれもちょっと一人で行く設定はちょっと無理があるなと、
うん、神戸ぐらいやったらなんとなく分かるけどね、うん、神戸とか姫路とかあの辺やったらね、うんうん、なんとか分かるけど、
もうそっからもう全部歯車が狂っちゃって、うん、I hate you
I hate you 本当にあったな、だからもう僕そんなに、そう安子編はそんなになったんですけど、類編ですよ、僕がもうグッときたのは
第2部
木島類、うんルイです
ね。さっちまちゃん。
うん。やすこの娘ですね。
うん。
もう、まず、ルイは、やすこの娘はもうね、娘時代から描かれるんですけども、まあ、やすこもね、子供時代から描かれてましたけども、まあ、岡山から出てくわけですよね。
うん、岡山でら。
キャッチボールでね、ミノルさんと、あ、ミノルさんじゃない、イサムちゃんとね。
イサムちゃん。
イサムちゃんとやってましたけどもね。やすこと、一緒にあんこを売りに行っとって傷を作っちゃうんですよね、デコにね、
うん、怪我事故でね、
それは残ってしまうっていうね、木島の海に残ってたら手術して消えるんじゃないかと言われましたけども消えず、
うん、
そのまあデコの傷を隠してね、
いや、うん、あれ治療するの拒んだんでしょ、ルイちゃんが、
あ、そうだったんでしたっけ、
そうだよ、
結局治らんだじゃなかったんでしたっけ、
うん、違う拒んだんだよ、あ、そうだ、ルイが違ったっけ、あ、僕そう認識して
る、岡山の復讐というか、
わかんない、忘れちゃったよ、
ね、わざと残したん、あ、そういう描写あったかもしれないですね、それが逆に悔やんだみたいなね、で、まあ、木島家っていうね、こう安泰した生活から自分は木島の人間じゃないからということで、
うん、
出ていくわけですよね、岡山を、うんうんうん、出て大阪に行くんですね、
あのね、難波のね、ロケ地へ、はい、うん、
あ、
全然難波っぽくないけど、ね、ない
です
ね。
でもようあんなとこあったなって
思う。あれ、和歌山でしょ、
あ、和歌山なんですか、
和歌山にあんなとこあるって
聞い
た。
へー。
うん、
よく明治とか大正時代はね、愛知県の明治村とかでよくロケ
してますけど、そうだね、あと倉敷とかね、ロケ使ってるけど、うん、昭和30年代の大阪を再現のロケ地に選ばれたのが、うんうん、なんかちょっとなかなか近未来的なね、
ちょっとファンタジーが入ってた気はしますけどね、
まあまあまあ、
で、まあ僕はあの時代が好きでしたね、あのクリーニング、竹村クリーニング店のね、おっちゃんおばちゃん、
あの人たちすごい親切だもんね。
ねえ、
情があるね。
情があるんやな。
亡くしてしまった子供をちょっとルイに重ねてね。
うん、
子供死んじゃってたんだけど。
はい、うん。それがあったので、ルイに重ねて、生き取ったらルイちゃんと同じぐらいやって言うてたんで、重ねて人だっていうかね、働きっちゅうてなってたんですけども。ね、僕でもあれ、ちょっと気になったのが、映画見に行くじゃないですか、ジョーさんとね。うん、ジョーさんっていう、トランペッターとちょっと恋仲になってね。見に行くんですけども、うん、ジョーさんの好物が、まあ、ホットドッグですよ、
うん
ね、映画館の中でもホットドッグ食べ
たんかな、その当時は
青い食べ物だったんじゃない
の、その後同じ映画を竹村夫妻も行くんですよ、クリーニング屋の、
うん、
アンパン食べとんですよ、
うんうんうん、
映画館でアンパン売っとんすか、
あると思うよ、
そ
う
その当時は、
僕は子供の頃、うん、映画館、だって今ってポップコーン、まあ、今でこそホットドッグ売ってるじゃん、
今
さ、
あんな昭和の時代に
まずシネコンなんてない時代だから、うんうん、売店に行ったらせんべいとか、うん、普通に売ってた、
その世代だよね、
うんうん、僕は映画館は子供の頃行ったら必ず買ったのはサクサク小判だったよ、
うんやっぱうるせえやつや、
そういうあの駄菓子とか駄菓子っていうかね、スナック菓子とかお菓子、ね、袋のお菓子のイメージがあったんですよ、うん、
ホットスナックみたいな
の
な、
僕はよく言ってたのフリトレのマイクポップコーンとか、
マイク
な、ああいうのは売ってましたけど、あのポテトチップスとか、
うん、あれうまい、
あれうまいですね、うん、売ってましたね、
だって
ああいうアンパンテって思って、
あると思う、
まあまあその当時はあったんじゃないの、
昭和時代の映画館って 汚いよね。
タバコとか。
タバコの吸い殻だらけだ
もん、ね。いやね、あんな僕ああいう映画館で物を食べたことはないんですけど。
本当じゃあ、うん、なんかえだって映画だって僕の時子供500円ぐらいとかだったからね。
うん、そうそうで夏休みかなんかのチケット持っていくと、うん、もう安くなる。
だから、うん、
いや特に違和感ない。でも撮影で使った映画館は、うん、この21世紀の映画館だよね。昭和感は
シート見ると確実にあの椅子はね、うん、あのすごく違和感もありましたけど。
うん、まあ、まあ、ああいう映画館でもあるんだね。
うん、まあ、まだあるけどるんだよ、ね、僕らの街は。
もう消えちゃったからね。
一軒だけあると思う。
ありますね。
まだあるのあれ。
あそこ、あそこ。
はあ、まああ
の焼き鳥屋の向かいのポルノ映画館多分そうじゃない。
あれはそうだな。
二階のあれは昔から
あれはそうだろうけど入ったことないけど。う
ん、入ってみたいですけどね。
うん、夏目きびの城の映画ですね。
そうですよ。きびの城ですよ。
きびの城。
剣山。
暗闇でしか見えぬものがあるってやつですね。
行きたい上映が村来た。
うずまさ
ん。うずまさんって思ったんですけど、あのまず大正時代の岡山の、
うん、
赤西っていう、まあなんで赤物屋、あの金物屋か、
うん、
が間取りがもうあのよく東映の時代劇で見たあの奥ばったとこやなと思って見てたんですよ。
あ、そうなの。あれ東映で撮ってたの。あ、映画村で撮ってたの。
うん、四つ星調べたらやっぱり映画村がロケ地やったみたいで、あの地面が砂やったんですけど、あのよくあのある間取りですよ、あの奥ばった角で、ね、結局あのお店ね、京都に行ったらあの、うん、同じようなポジションでやっぱ角が好きやっていうのがあったんですけど、だからあの本当に東映の渦政で撮っとったみたいです。
いろいろすごいね、そういうセット作るのもね。
で、まあ大阪編ですよ、
うん、
大阪編。女王さんはトランペッターということでね、
うん、あの風間俊介と結婚するんだと思った。
あのルイは出てきて一番最初に出会う男性ですね。あの大体朝ドラって一番最初に初恋する人って振られたりしません？最近の朝ドラはそういう傾向がある気がする。
いや、そんなことないよ。
そうですか。
あまちゃんなんか最初からずっと、
まあまあそうでしたね、
そうたくんだったよ。まあいろいろですよ。
で、まあ風間くんはとりあえず傷を見てもドン引きしてしもて、
あんなもんなのかね。
やっぱでも時代じゃないですか、傷物っていうか。もうだってこんな傷できたらお嫁に行けないみたいな。
その当時でも戦争とかあったからさ、顔に傷がある女性とかってもそれなりにいたんじゃないかなと思うけどね。やけどの跡とかね、
まあ、でもコンプレックスには違いないでしょうね。まあ、
でそれで見てドン引きされたから余計にコンプレックスがね、
で情とつながっていくんだよね。
そうなんですよね。もうまずこの謎のよくケチャップとかでクリーニング持ってくる人は何なんなんやろってから始まってね。
そのジョーのね、
うん、
正体が分かる、
うん、
もしかしてってこう、うん、
視聴者はね
思ってたけど、うん、ああやっぱりかって
、岡山のあの小僧か、
完全にこうつながった時はおーって思ったね、う
ん、岡山の人は大阪にしか行かないのかね。
あの世界ね、
あの世界観もね。
でもさ、ジョーはさ繊細孤児だよ。
ああそうだね。
そっからさ、やっぱコネクションがないとさ、そんな演奏もなかなかできないんじゃないの。
定一さんのおかげですよ。
あの当時はそのジャズバーっていうのがやっぱ流行ってたのかな。そんな
あ歌声喫茶とかいろいろあった時代じゃないですか。
30年だよね、うん、歌声喫茶。でもジャズも、
うん、ジャズだよね。なんかトランペットがどうのこうの。
あのやっぱさ進駐軍戦争終わって進駐軍が、うん、あの第1部でもあったでしょ、進駐軍の男で、
はい
はい、あのクリスマスパーティーやってるとか、うん、あの当時ってなんかそのバイトで、うん、そういう進駐軍のところにあのジャズ演奏するバイトあったみたい。ドラマでも描かれてたけど、
うん、
あのなんかそういう人、なんかペギー葉山とかさ、
あ
のそうなんかもそういうところでその音楽活動やってたみたいなのってあるから、うんうんうん、そっからやっぱジャズにハマっていくんじゃない、う
ん、ちょっと類編の途中なんですけども、類編に入ったところぐらいでですね、そうそう
もう放送終わっちゃうよ。
いやいやいや、
チムチムどんどんすら終わろうとしてる。
チムチムどんどん終わっちゃう。
そうですね。
佳境なの。ちょっと次に。
チムどんどんでようやく今ゴーヤマンが出てきたとこなの。
むっちゃくちゃやな。
はい。
まあね、ということでちょっと一旦。帰ってですね、はい、来月またちょっとカムカムエブリバディの日向編までね行きたいので、
はい、わかりました、
お願いします。ではそろそろ帰りましょうか。
はい、
はい、さよなら。
さよなら。
はい、さよなら。